ダンマは法で、パーダは仕事だと。というものが、非常にこの文学的なものであります。一つ一つの経典が立派な文学であり、戯曲であり、全体として、完成しておるのでありまするが、そういう大乗仏教の経典が、お釈迦様のお言葉というよりは、お釈迦様を中心にして周囲の人物を描き、非常にそこに変化があって、文学として価値の高いものであります、そういうものがお釈迦様がお隠れになってから 4,5 世紀後にだんだんと出てきたのであります、非常に立派には描かれてありまするけれども、こう人間釈迦というものから非常にこう隔たってきております。やはり、お釈迦様というものを絶対的な高い立場にこう高く描いておるのであります、そういうたくさんの経典の中から、これはお釈迦様の口から本当に出た言葉で、後の人が立派に創作したものではなくして、お釈迦様が直におっしゃった言葉だと、そういったその身近な言葉を集めたのがこの法華経というものであります。白隠禅師が若い頃に法華経を読まれて、何のことかわからん、変なおとぎ話みたいなことばっか書いた、こんなものがお経ならお経なんてつまらんと言って法華経を一度若い自分に捨てたということがありまするが、どうも大乗仏教の経典を読みまするというと、そういったその非常に高い思想を文学的に盛り上げておりまするから、なかなかこう我々の生活に直に来んのでありまするが、この法華経はお釈迦様、人間釈迦が人間の弟子に直接言われた言葉、ちょうどキリスト教のバイブルのような身近な言葉が集めてあります。仏教の論語だとも言われるのであります。生活に即したこの血の通った言葉がここに集めてあり、法華でありまする、法は真理であり、真理の言葉、真理への道と、あるいは仏陀の言葉と、そういうお釈迦様が身近に相手があって言われたか、相手がなくてもお示しになったか、そういう極めて短いこと、しかも昔お釈迦様の時代には、お経というものを本に書かなかった、 文字に書くと神聖を汚すと、みんな空で覚えた。日本でも昔の古事記なんてものはみんな 空で暗記して言い伝えたと申しまするが、おびただしいお釈迦様の言葉をみんなが空で覚えて、よく今日でも私ども法要の時にお寺さんが大勢お経を読みながらぐるぐるぐるぐる回ることがありまするが、ああいうふうにお経を空で覚えるためにこうお経を唱えながらみんな回ったもんだ、歩きながら、そういうその暗記するにいいように、これみんな陰文で詩の形になっている。そういう言葉を、この今、テキストに使っておりまするのは、岩波本のパーリー語の原典を翻訳されたものであり、これは南方のビルマやタイやあちらで読んでおるお経を翻訳したもんであり、423章あります、だんだんこれお釈迦様のお言葉ですから、後の人が付け加え付け加えして500だとか700だとか集めた北句経もありまするが、これは最も原始的な形式で一番短いのであり、今日では英語にもフランス語にもドイツ語にもソビエト語にも皆翻訳されております。シナでは中国で古くから北句経として翻訳されております。この423章、お釈迦様の直のお言葉として、いちいちこれを一つ味わわせていただいたらと思うので、一番で皆番号がついておりますからよくわかり第一と26章ありまする。これ第一章は僧侶としてありまするが、これは同じような言葉が重ねて述べてありまするので僧侶と言われておりまするが、シナの北京では総用本と翻訳をしてあります。同じような調子で全然反対な言葉が対句のようにこう並べてあります。一番に、所持意をもって先とし、心をもって先とし、心を主とし、心よりなる人もし、汚れたる心をもって語り、または働くときは、そがために苦しみの彼に従うこと、なお車輪のこれを引く者に従うがごとして、まあよく分かったお言葉でありまするが、所持心を持って人なし、この世の中の問題は、世の中の問題は人間の意志が元で、人間の意志が元で、ここに、仏教の一つのもの世界観があるわけであり、この世の中のことはすべて人間の意志が元である。手近なところで申しまするならば、私がここに座って誠に不調法な面を恥ずかしくもなく皆さんの前にさらけておりまするが、一体この私の面ってものは誰がこしらえたんだ。 私の顔を一体誰がこしらえたか。キリスト教の方ですと、この世の中は神様がこしらえなさった。神様は自分に似せて人間をお作りになった。それだったら私も神様みたいな顔しそうなもんですけど、一向神様みたいな顔しとりませんが、これ神様が自分に似せて人間を作りなすったってことはどうもこれ嘘のようでございます。それはまあアダムとイブが堕落したから人相が悪くなったということでしょうけれども、その堕落したってことはアダムとイブの心が堕落したのである。心が元で、お互いの心がみんな顔に現れて、まあそれで人相味というようなものが飯が食えるわけであります。みんな顔に心が現れて、根性の悪い顔もあるし、だらしのない顔もあるし、まことにぼんやりした顔もありまするし、一部の隙もないような整った顔もありまするし、いろいろな顔がありまするが、これ一体神様が作ったのか、偶然であるか、偶然にこんな顔ができたのか、単なる自然であるか、そうではなくして一つ一つ人間の心が築き上げてきたもん。私一代じゃね、先祖代々からの心が今日の私の面を築き上げてきた。心が元で、今日の科学的な方はみんな人間が悪くなるのは人間じゃない環境だ、環境を良くしなくちゃ人間が良くならない、政治が大事だとおっしゃいまするが、その環境は誰が作ったって言ったらやっぱり人間なの。人間が作って。貧乏人が世の中にあるから、世の中がみんな悪くなるんだから、貧乏人のない世界を作れ、革命やれ。誠に結構でありますが、その革命やれっていうのも人間の心じゃござんせん。そんならこの世の中に貧乏人がなくなったら本当に人間が良くなるかって言ったらそうはいかんです。この頃も人が来て話になるのに、前の神戸銀行の岡崎忠夫さんが息子さんの今の参議院に出とられる新一さんを三田の小寺さんの中学入れて、自分の元を手元を離して小寺さんに預けちまって、三田の学校の中学の寮入れちまって、なぜかうちによると坊ちゃん坊ちゃんでみんながおだてちまってろくなものにはならんから寮入れたんだ。あの田舎の百姓と一緒に育ったら健康に育つ、みんなが金持ちになったらいい人間ができるかと思ったらそうじゃない、貧乏の方がかえっていい人間ができますとなると、環境よりはやっぱり人間の心が元だ。世界を作るのは皆心だ。今日のあらゆる世界が、自然の世界までが前世の人間の心が現れておるんだ。神様が世界を作ったということになりますると、世界に始まりがあります。世界に終点があるかって言ったら世界に終わりはない。終わりのない世界に始まりがあるっていうのは不合理。世界に終わりがなかったら始まりもない。だから神様が作ったってことはありえない。そんならいろいろな動物が出てきたり植物が出てきたり生物が出てくるのは何の力で出てくるか。この宇宙っていうものは、この星雲という何にもない星の集まりのようなものがだんだんと冷えて固まって世界ができていく。この世界がやがてまた破滅してまた元の星雲になる。そういうことを何回でも繰り返していくの。だから今の地球の上にこういう生物ができたのは、この地球が形成される前に形のない星雲であって、その星雲の前に一度世界を形成したことがあって、その時の経験が今の世界に出てくる。そういうことを繰り返していく。 するとこの世界に人間が出てきたということは、この地球が前の世に、前に何かの星であった時に人間を生んだ経験があるから、この世の中にまた人間が出てくる。お釈迦様のような立派な人が出てくるのは、前の世にやっぱりお釈迦様のような立派な人を生んだ経験があるから。そういう経験がだんだんとこの法則によって、因縁の法則によって、進化の法則によって出てくる。だから我々の生物は微生物からだんだん発達して人間まで発達して、これどこまでいくかっていったら、みんなが仏様になるまで進んでいくの。なぜかならこの宇宙が仏様の経験を持っとるから。ということになると、現代の我々の意志が、我々の心が次の世代を建設して、この地球が破滅してまた新しい世界ができるときには、今の人間の経験がやがて出てくるの。だからこの世の中を形成するものは人間の心だ。心が元だ。単なる自然じゃない。自然がどうしてこんなに人間を作るか。自然じゃない。皆経験である。そういう意味において、身近な我々の今日の社会生活から大宇宙に至るまで、人間の意志というもの、意志というものが世界を決定していく。だから心が元であります。心が元である。我々の人相も皆心が出てくる。心が泣くから涙が出てくる。心が嬉しいから笑う。心が怒るから目をつり上げる。げんこつが飛び出す。皆自分の心が人相に出てまいります。私戦争中に東京におりました。中野というところで、山岡鉄舟居士のおられた屋敷の跡を寺にして、国民精神総動員の大道場にしようと思ってやっておりました。毎日あちらこちら信者を募って歩いており、戦争がいよいよ苛烈になっても何もできんようになりましたが、ある晩新宿を通りました。よそで一杯呼ばれて新宿通りましたら、駅舎がカンテラ前へ出して寒そうに座っとる。一杯期限で手相を見てくれ。ええ人相や、いい手相やって偉い褒めよ。3年経たんうちにどっかの本山から館長さんに迎えに来る。いくら出したら50銭1円張り込んで、3年経っても10年経っても20年経ってもちょっともどこからも迎えに行きませんが、その時は人相良かったんだろうけど、これまた心がけが悪くってだんだん悪になったんでございます。自分の人相から体質から何もかもこれ心で、所持です。所持だ。世の中の所持万端、何もかも、人に好かれるのも人に嫌われるのも、お金ができるのもお金ができんのも、みんな前世で蒔いた心が現れるので、過去に蒔いた心が現実の生活に現れてくるのである。そうでございますね。お金でもそうだと思います。顔見ただけで差し上げたい人と、顔見ただけで差し出すものも引っ込めたい人間が、それはその人間の過去が、過去の心がその顔に出とるからしょうがない。所持、心を持って先となる。人生所持万端、人間の意志が元ですよ。人間の心が元です。心を主とし、心よりなる。この世界の主人公は人間の自由意志で、いいことをするのも悪いことをするのも人間が自分で決定する。そこに人間の自由っていうものがある。良い世界を作るのも悪い世界を作るのも人間の意志が主体であるか。心を主とし、心よりなる。善因善果、悪因悪果。良いことをすれば必ず良い結果が出てくる。悪い心を起こせば必ず悪い結果が出てくる。その 良いことをするか悪いことをするか、人間の心が元であります。人もし汚れたる心を持って語り、また働く時は汚れたる、これが問題です。汚れたる心、その人間の心というものは本来清らかなものなんです。本来日本の神道の言葉で申しますると生命心、本来清らかなものでなく、赤子のような心にならなければ天国に入れん。生まれた時の赤子はみんな清らかだった。その生まれたままの清らかな心で生活ができれば、もうそのままでいいはずなの。何がいいことで何が悪いことかなんてことを考える必要ない。そんなこと考えてわからない。生まれたままの清らかな心、その清らかな心でお互いが生活できるならば、もうそのままでいい。そのままでこの世の中が神の世界、仏の世界になるのでありまするが、生まれたままの心でないから、生活をするうちに環境が我々の心を悪くしている。生まれた時は良かったんですが、大人がみんな悪くしてしまう。そういうその経験をし、知識を積み重ねるほど人間は悪くなっていく。一休さんが、生まれ子が次第次第に知恵づきて仏に遠くなるぞ悲しきとおっしゃる。生まれた時は仏さんに一番近かった。赤子だったら天国へ行けた。それがいろいろな経験を積み、知識を積み重ねるうちに汚れてきた。罪とは積み重ねること、罪とは積み重ねるか。その罪を払い、汚れを払って生まれたままの清らかな心にしていただくことが神様の教えでございます。人もし汚れたる心を持って語り、その生まれたままの心は忘れてしまって、汚れた心、汚れた心とは自分が一番大事だって心が汚れた心、自分と他人の区別のできたことが汚れた。自分は大事で人はどうでもいいという心が汚れた心で、晩慶禅師がよくおっしゃる、人間の本心はみんな仏様じゃ、ただ身びいきをするからいかんのや。身びいきがいかん、自分が一番大事だ、自分と他人の区別ができたことが心が汚れたことである。そういう汚れた心を持って語り、汚れた心を持って、働くときは、これを神悔と申します。画尺所蔵諸悪語回遊無視頓陣地重心悔死所所重心悔ってのはこれ、重心悔、体と口と心で罪を作ってきた。体と口と心、そのどちらが元かといったらやっぱり心が元であります。心が汚れておるから口で語ることが汚れ、体で行うことが汚れるか。そういう心で、神悔で、汚れた心を持って語り、口で罪を作り、心で罪を作り、口で罪を作り、体で罪を作る。また働くときは、そがために、そのために、そのために苦しみの彼に従うこと。そういう罪を作るから必ず結果として、結果として苦しみが出てくる。必ず苦しみが出てくる。苦しみの彼に従うことなお車輪の、これを引くものに従うがござる。 車が必ずこれを引っ張っておるものについていくようなもの。車だけでは動かない。引っ張るものがあるから車が動く。牛が引っ張るから車が動くのである。その牛が動く、引っ張るから車が動く。牛が悪い汚れた心で歩くから車が後から苦しみという車が後からついていくの。必ず苦しみが後からついていく。これが第一番。第二番は対句になっておりますから、同じことを逆におっしゃるのである。二番、所持心をもって先とし、心を主とし、心よりなる。人もし清き心を持って、今度あべこべで、汚れた心ではありません、清らかな心を持って、自分と他人の区別のないような清らかな心を持って、人見知りをしない先の赤子のような清らかな心を持って、語りまた働くときは口で清らかな心で清らかな言葉を語り、清らかな行動をするときは、そがために楽しみの彼に従うこと、楽の彼に従うこと、影の形を離れざるがごとし。お互いが歩けば必ず影星もついてある。影は離れない。清らかな心で行動をすれば、楽しみ楽が必ずその人について回ってくる。善因善果、悪因悪果、こういうことを歌われておるの。この世の中は神様がこしらえて、神様が支配する。だから神様にお祈りをする。そういう神様を頼りに生きていくべき世界ではない。というて、運命というものがあって、お互いを悪いことをせん者に悪い結果が来たり、いいことをした者にも悪い結果が来る。悪いことをしてもいい結果が来る。世の中は思うようにいかん。これは運命だから仕方がない。そういうことを仏教では言わないの。そんな不合理はない。悪い結果が出るのは必ず悪い原因があるから。良い原因を積めば必ず良い結果が出てくる。この世の中は単なる自然でもない。人間の意思が決定するの。全て人間の意思が決定していくの。善因善果、悪因悪果。そこで人間の意志というものが一番大事で、心を主とする。天にまします主なる神よとキリスト教の方ではおっしゃるが、仏教ではこの世界の主は人間の意志で、この世界を良くするのも悪くするのも主なる神は人間の心である。人間の心が良くならなければ世界は良くならない。みんながいい選挙をしなければいい政治は行われない。いい政治を作っていくのはみんなの意思だ。みんなの意思が良くなければならない。そういう人間の自由意思尊重の宗教が仏教という宗教でなきゃ宗教とも言えるかどうか。そこで問題は心を清めるという方、心を清めるということが大事な方で、諸悪魔草修善無行、自上五位是諸仏教、もろもろの悪をなすことなかれ、もろもろの善を治めよ、自らその心を清むるは、これ諸仏の教えなり。こういうお言葉がありまするが、仏教というものはそれだけのもの。
諸悪魔草主善不行。以上5位。仏教ってものはこれだけのものだ。もろもろの悪をなすことなかれ、もろもろの善を行事立てまつれ、自らその心を清めよ。これ諸仏の教えない。いいことをして悪いことをするな、そうして心を清める、これが大事でございます。自らその心を清めよ。自ら神様頼ったっていかん。自分で自分の心を自覚して清めていく、これが諸仏の教え、仏教というもので。昔シナに長歌和尚という和尚さんがありました。いつも庭先の枝ぶりのいい松の木の上に座布団を持っていて、松の木の上で座禅しとって、鳥が巣食ったように見えるから長歌和尚と言ったということである。有名な白楽天という詩人がその和尚を訪ねて、和尚さんどこにおるかと思って玄関で聞いたら、庭先の松の木の上だ。松の木の下まで行って、下から和尚さん、和尚さん、あなたそんな高いところに座っとって危ないことありませんか、居眠りしたら下へ落ちますで、言うたら和尚が、俺は危ないことはないがお前が危ないぞ、私は大事の上に立っとるので何も危ないことありません、俺はな落ちても地べたへ落ちるだけだが、お前が落ちると地獄へ落ちるぞそこでいかなるか、これ仏教、仏教って何ですか、お釈迦様の教えとは何ですかって言ったら、諸悪魔草主善不行自浄五位是諸仏教、いいことをせよ悪いことをするな、心をきれいにせよ、これがお釈迦様の教えだ。言うたら白楽天が、そんなことなら三歳の童子でも知っとります、そんなことなら三つ子でも知っとるじゃありませんか、言うたら和尚が、三歳の童子これを知るといえども八十の老王もおこのおことあたわずで、白楽天いっぺんに参っちまって弟子になったって話がありまするが、三歳の子供でも分かったことだが八十の老人も実行はできない、その心を清め、生まれたままの赤子のような生命心、そういうきれいな心が分かることが仏法というものでなければなります。そのきれいな心できれいな言葉を語り、そのきれいな心で行動をするならば、その人には幸せがついてまといます。必ず幸せが後からついてまいります。分かりきったことでございますがね、お互いに家庭の中で清らかな心で、朝顔を洗うんでござんすからね、顔を洗ったらついでに心も洗って、昨日のことは忘れて、済んだことは何もかも忘れて、初めて生まれて出てきたような清らかな心で、おはようございます、おはようございます、お互いが清らかな心で清らかな言葉を語り、清らかな行いをしていくならば、今日ただいまから家庭の中は楽しむ、幸せな世界が開けていく、そういう意志が、そういう自由な意志が人間の根打ちでなくちゃ、朝起きてもまだ昨日の感情に支配され、昨日腹の立ったことがまだなかなかなくなる、顔洗ったぐらいじゃなくなる、朝からブリブリ怒っとる、これは人間の意志が自由じゃないってこと。そういう弱い意志っていうものは昨日の感情にまだ支配されてる。それは心が主でないか、感情が主だから、自分の心が主になってその感情を抑えて、清らかな心で清らかな言葉を語り、清らかな行動をしていけば、その人には一日中楽しみがついてまい、幸福がついてまい、その通りだと思いますね。お釈迦様のおっしゃること間違いない。 第3番彼我を罵り我を打ち我を破り我をかすめたりと固く執する人の怒りはやむことない。あの人が私の悪口を言った、あの人は私を叩いた、あの人は私を負かした、あの人は私のものを盗んで、そういう人のしたことを、人のしたことをいつまでも恨みに思って執着する人は、人を恨む人は、その人の怒りはやむことなし、その人はいつまでたっても心の中にやりきれない怒りを捨てるわけにはいけない。その通りである。これは実にそんな話なんだ。相手はケロッともう忘れておるのに、こっちだけが、こちらだけが、あいつに悪口言われて、あいつに叩かれた、あいつに負かされて、あいつに盗まれて、あいつに物を取られた、いつまででも覚えて、いつまででも覚えて、繰り返し繰り返しそれを思い出しては腹を立て、思い出しては腹を立て、いらんこっちゃありませんか。済んでしまったんで、何でも腹を立てたって悪口言われたことは消えらせんの。何も怒ってみたって盗まれたものは返っちゃこんの。その済んでしまってどうにもならんことをいつまででも根に持って心の中に執着しておる人は、その人の怒りは耐えることがない。そういう人が一番気の毒な人です。それは一番損な人生、損な人生。この世の中は全てのものが流れていくのだ。全てのものが流れて、時間も流れていくの。川の水が流れるように全てが流れていくのだから、我々の体も毎日新陳代謝をして、1秒間に300万の細胞が新陳代謝する。そうして新しくなる、新しく新しく新しくと前向きで進んでいくのが世の中なの。その前向きで進んでいかねばならん世の中に、頭の中で3年前にあんなことを言われて忘れれん、5年前に人のもの取りよって忘れることじゃん。いつまでたってもそんなことを頭の中に持っとるっていうのはお気の毒なことでございます。何にもならんこと。新聞に漫画がありましたかね。おばあさんがお仏壇の前で線香を立てて手を合わせ、おじいさんが、ばあさんやお茶くれんか、ご自分でお上がりなさい。えらい機嫌が悪い。ばあさんや、タバコくれんか、ご自分で買ってらっしゃい。今日はおばあさん低気圧。おじいさんがそば寄って、ばあさんや、お前どうしたのや今日は。あなたと言うたら、私の里に法事があった時にやってくれなかった。おばあさん鼻つまだ。おじいさんが考えて、お前の里に法事があったって、それはお前40年前のことやないか。40年前お嫁に来たばっかで里へ帰りたくてしょうのない時に法事があるって言うから、今度は帰れると思ったら旦那さんが帰らんでもいい。それ40年後にたまったお彼岸さんでお線香あげて、それを思い出して番茶とタバコでちょっと敵討ちをして、おかしなことでございますね。ご苦労なことでございますね。そんなもの何になりますか。ここにもっとみんな新しいことが好きな、何でも新しいことがお好きな。八百屋行っても大根新しいか、これネギ新しいか、魚屋行ってもこの鯛新しいか、このブリ新しいか、何でも新しいことがお好きな。洋服屋行けばこのスタイル新しいのか、この柄は新しいのか。新聞も昨日の新聞買う人は一人もない。週刊誌は1週間も2週間も前から出てる。それほど新しいことが好きなのに、ここだけは40年前にあんなことが病的です。そういうのは病的というの。そういう病的な心を捨てて、世界と共に毎日新しい、日々に新たに、日々日々に新たに、また日々に新たな、 毎日新しい心、お互いに毎朝初めてお目にかかるようなつもりで、お互いが新しい心で付き合いをしたならば、世の中よっぽど明るいでしょうね。心が世の中を作っていくの、暗い心が暗い世界を作っていく、明るい心で明るい世界を作っていかなければならない。彼我を罵り、我を打ち、我を破り、我をかすめたり、そんなことを固く執する人、いつまででも根に持って忘れれん人は、その人の怒りはやむことなし、いつまでたっても胸の中でくすぶっとります。そういうくすぶりのある心では人生がくすぶってしまいます。そういうものはさっさと忘れていく方がよろしい。我彼を罵り、我を打ち、我を破り、我をかすめたりと固く執せざる人の怒りは止息に行き、その反対でございます。人がどんなに悪口を言うても、どんなに自分を叩いても、自分を負かしても、自分のものを盗んでも、そういうことは、済んだことはさらさらと水に流して、毎日新しい心で、前向きの姿勢で前に向かって、毎日新しい心で生きていける人は、心の中にそういう怒りや恨みがなくなりますでしょう。そういう心で日暮らしをしたいものであります。お釈迦様がそうおっしゃるんで、人間釈迦に、私どもは直にこういう言葉を聞かせていただくのです。第5番目、世の中に恨みは恨みにてやむべきようなし、無恩にてやむ、この方変わることなし。この岩波文庫の翻訳は非常に堅苦しいのですが、まあ、もっと文学的な優しい翻訳もありまする。恨みは恨みをもって立つべからず、ただ愛をもってのみ立つべし。そういう言葉ですね、よくわかる。恨みは恨みをもって耐える時はない。公が乙を恨めば、乙がまた公を恨んで仕返しをする。その公がまた乙に仕返しをする。そうお互いが恨みというものを持っておったら、この世の中いつまでたっても恨みの絶える時はない。どちらかが恨みを捨てなければ、どちらかが忘れなければ、どちらかが愛情を持って恨みを捨てるならば、恨みというものがなくなりました。浄土宗の五海山様の法然様は、何ですかな、岡山県のお生まれでありまするが、お父様が敵が屋敷へ侵入して、お父様敵に殺されました、ね。その時にお父様が静止丸という4歳以下の息子さんに、お前は決してわしの仇を取っちゃいかんぞ、仇を狙っちゃいかんぞ、わしの仇を討とうなどと思ってくれるな、それよりはお寺へ行って出家をしてわしの菩提を弔ってくれ、こう言われたので、法然上人比叡山に登って出家されたということでありますが、これは親の慈悲です。お前は当時の封建的な考えでは、親が殺されたら子が親の仇を討つのが美徳のように言われた時代でありまするが、お前が俺の仇を討てば、向こうの息子は今度はお前を殺すのだ。結局仇を討つことが自分の命を縮めることだから、お前はわしの仇なんぞ討たんでもいい、それよりは出家をして仏法を行じてくれることがわしは一番嬉しい、出家をしてくれ、こうお父さんのご遺言で出家をされたということでありまするが、 恨みは恨みを持って立つべからず。世の中に恨みは恨みにてやむべきようなし、恨みなきにてやむ。この方変わることなし。これは永遠の真理、絶対の真理。恨みに報いるに徳をもってしよ。恨みに報いるに徳をもってしなければならない。この播州の北条というところからよく座禅に来る日蓮宗の和尚さんがあります、兵隊でこの中市へ行っとられたさ、終戦後捕虜になったら、南京に寄ったそう。その時に蒋介石が南京へ帰ってきた。そして日本の捕虜を全部広いところへ集め、日本の捕虜を全部広場へ集めて、高い段の上に日本の兵隊に中国の服を着せて、中国の兵隊に日本の軍服を着せて高いところへ立たす。蒋介石総統が、あなた方これどっちが日本人でどっちが中国人だか分かるか。分からんでしょ。お互い同じ顔をして同じ東洋人で、恨みに報いるに徳をもってする。私は日本に決して恨みを返しません。この日本の侵略の恨みはきれいに忘れるから、皆さんも捕虜にしないから安心して帰ってくれ。こう言って蒋介石が言われて、みんな感激をした。その時本当に感激をしたと言っておりますが、これは立派でございますね。台湾が今もそのことを言うんです。中華民国はそれほど日本に寛大であったのに、なぜ日本は台湾を見捨てるのか。今でも台湾の人たちは言うのですが、この蒋介石の態度はこれは実に立派。この侵略戦争の恨みを中国は返さない。賠償金も要求せん。捕虜にもせん。それにするとソビエトはひどいですわ。たった1週間戦争してみんなシベリア連れてて労働に使っちまう。蒋介石総統のこの終戦の態度は、それはもう歴史に残る立派な態度だと思うので、恨みに報いるに徳をもってせん。第6番目、しかるに他の人々は、我々は世の中において自制を要すと悟らず、人もし各悟れば、そがために争いはやむ。恨みに報ゆるに徳をもってするならば、恨みをどちらかが忘れるならば、この世の中は平和になりまする。この世の中は平和になる。まあ国と国との間もです。人間と人間の間もこの恨みを持っておってはいかん。恨みを捨てなければ。恨みを持つということは自分も苦しみ人も苦しめる。そのどちらかが恨みを捨ててきれいな心で水に流して、いわゆる日本の古い言葉にありまするように、済んだことは水に流して、新しい心でお互いが毎日日暮らしできるまするならば、家庭の中も社会も世界も平和でなければならない。ところがです、その反対に、他の人々は、我々は世の中において自制を要す。えらい難しいか堅苦しい表現でありまするが、自制を要すということは、この世の中は辛抱せにゃ通れん世の中だとわからねえか。この世の中は思うようにならん世の中だ。シャバ、この世の中をシャバと申しまするが、シャバとは人土ということだ。シャバとは人土ということ。堪忍せにゃならんところだ。こらえなければ、お互いが何かをこらえなければ通れん世の中だ。そう一つわからねえ。人を恨んで、その恨みが返されて胸がスッとする ところだなぞと思うから間違うんだ。自分の恨みが返されて胸がすくようなことをしたら、今度はまた向こうがその恨みを残す。いつまでたっても同じこと繰り返す。この世の中は自制を要するところで、お互いが忍耐をし合わにゃいけんところだと。シュートさんはシュートさんで辛抱せんならんとこがあるし、嫁様は嫁様で堪忍せんならん問題がありましょうが、お互いが辛抱せんならんところだ。あるいはその辛抱するってことがまた胸に残るかもしれませんが、言いたいことは言い合っても、言うたらあとケロッと忘れないか。お互いに言いたいことを言い合うのもまた親しみの中でありまするが、お互いに話し合いをしてあとケロッと忘れてしまう。そういうその清らかな心でないというと、この世の中はなかなか平和にはいきません。しかるに他の人々は、我々は世の中において自制を要すとさ悟らず、人もしかく悟れば、そがために争いはやむ。みんながそう悟るなら、この世の中はシャバなんだと思うようにはいかんのだ。人間には欠点があるのだから、失敗はある。悪い気じゃないが、失敗をしただけだ。こうお互いが許し合うならば、この世の中が平和になるでありましょう。他の本には、他の翻訳には、我々はここにありて死すべき溝と知らざる者ありたり、死すべき溝と知らざる者あり。自制を要すでなくして、人間はこの世の中みんな死んでいくものだってことを考えねえか。死んでいくものだ、お互いはみんな死んでいくものだ、永遠に生きておるものはないのだ。そうはっきりと死んでいく自分だということがよくわかるならば、恨みは残さない、きれいな心で死んでいかねえか。恨みを後へ残しちゃいかん。人間は死んでいくんだ。恨みを持って死んではいけないとわかるならば、お互いが譲り合ってこの世の中が平和になるでありましょうと。これもよくわかったことであります。まあ、本日はそこまでにいたしたい。浄土曰く、尺肉壇上に一無為の信人あり、常に何じら諸人の念問より出入す。いまだ証拠せざる者は、見よ見よ、先にそうありいでてと、いかなるかこれ無為の信人。自然章を下って波重して曰く、いえいえ、その層を疑似す。死達解して曰く、無為の信人、これ何の監視決ぞと言って、すなわち法上に帰る。四番三死に示して曰く、ある時は脱人不脱境、ある時は脱境不脱人、ある時は人境不脱、ある時は人境不不脱。時にそうありと、いかなるかこれ脱人不脱境。死曰く、苦日発症して血にしく西木、溶害発を垂れて白きこと糸のごとし。そう曰く、いかなるかこれ脱境不脱人。死曰く、お礼すでに行われて天下にあまねく、 将軍災害に援陣を絶す。そういわく、いかなるかこれ任侠領具立つ。しいわく、平分絶身読書一方。そういわく、いかなるかこれ任侠具不立つ。しいわく、王法殿に登れば、野郎を謳歌す。
こんにちは。どうぞ。ご苦労さま。本年は臨済禅師がお隠れになりまして、ちょうど1100年に消灯をいたします。何か記念の授業をしなければなどと、まあ、あちらこちらで考えられておるのであります。東福寺に国宝の禅堂がございます。ここには昔から千人道場といって、千人は座れるの。まあその国宝の禅堂を挙げてもらって、有志が千人ほど集まって接心をやろう、あるいは各都市で記念の講演会でもやろう、中国の臨済寺へ団体を募集してお参りに行こう、いろいろまあ考えられております。それで今日は臨済録の中の一章を拝読したいと思っております。お釈迦様の仏法というものが、人間の自由、人間の平等、人間の尊厳、こういうことをはっきり示されるのが私は仏法というものだと思う。お釈迦様お生まれになった時に七足ぐるりっと歩かれ、右の手は天を指し、左の手は地を指して、天上天下唯我が独尊とおっしゃって、こんなバカなことはないので、お釈迦様生まれてすぐ歩いたの、生まれてすぐ喋ったのって、そんなアホなことはない、あるはずないが、お釈迦様の伝記を書いた人が仏法というものをよく味わって表現をすると、そういう表現の仕方しかね、生まれたばかりの人間が七足歩いて、人間は立って歩くもので、誰の力を借らずに人間は自由に歩けるもんで、天を指し地を指して唯我が独尊とおっしゃったのは、天に神もない、地に悪魔もない、人間が一番尊い、こういうことをはっきりと宣言されたと思うのであり、そういう仏教のものの考え方が市内へ参りまする、とそれがはっきり示されている。人間という言葉がそばに立派に使われてくる。今日のところにありまする無為の真人、人と教、人間の人という字がここに使われ、仏という字、神という字はどこにも使われておら、人、人間で
浄土を言わる。浄土というのは八頭の上へ登って清水壇の上から説法をされるのでありまするが、尺肉壇上に一無二の信任あり。尺肉はお互いの体で、人間の体で、尺肉壇上に一無二の信任あり。一人一人の体の中に位のない信任が、まことの人間が、真実の人間が、真実の自己がある。尺肉壇上に一無二の信任あり。この飯を食わなきゃ生きておれ。年を取ったり病気をしたり、やがて死んでいく。この肉体の中に生き死にを超えた全てを超越した真実の人間が一人よ。真実の人間が一人よ。常に汝ら庶民の面門より出入す。皆さんの目から出たり入ったり、耳から出たり入ったりする。未だ証拠せざる者は見よ見よと。その真実の人間が一人おることがわからん者ははっきりと見よ見よ見よと、こういう、まあ、お示しであります。京都大学に川上はじめという経済の先生、まあ共産主義に走った経済学者であります。共産主義には走られたが、共産党とも違う。これは非常に精神的な人であります。純情な人である。そういう純情な立場から共産主義に走られた人でありますが、戦争中に獄中におられ、裁判官や天国や教会士から、どうかあなた一つ転校してくれ、今日本は国を挙げて生きるか死ぬかの戦争をしとる、あなたのような人が共産主義をやめてくれるとこの戦争に非常にプラスになる、転校してくれ、こう言われたところが、今さら私は説を変えない。しかしもう年が年だから、刑務所を出ても政治活動はもうせんから、安心してくれ。それじゃ仕方がない、何か本を書いて、この戦争にプラスになるような本を書いて。書きたかね、戦争にプラスになるような本は書きたかね。何かそれでも国民精神総動員と国中騒いでおるのだから、精神的な何かプラスになるような本を書いてる。無理やりに勧められて、それなら仕方がないから私の宗教観を書いておきましょう。科学者というものは宗教を否定するもの。宗教者には科学がわからん。どっちも偏ってる。私は科学も分かったが宗教も分かった。これが私の64年の人生における無常の幸せだと思う。私の宗教観を書きましょう。 そう言うて書かれた本が獄中税後という本で、刑務所の中でいらんことを書いた。その中に川上さんの宗教観が書いてあるのでありますが、川上さんという人は学生時代から非常に純情な人、内村鑑三の説教を聞くとすっかり感激をして、人もし右の方を打たば左の方を向けよ、上着を求むる者にはこれに下着をも与えよ、何時に一時行くことを強いる者あらばこれとに共にに理由け、そうだこれだ、全てを人類に捧げて生きていく、人が右の方を叩いても腹を立てずに左の方も向けてやる、下着が欲しいと言うたら上着もやる、一里行ってくれと言ったら二里行ってやる、誰かに奉仕していくこと、人類に奉仕をしていくことが人間の本当の生き方、そこに幸福がある。すっかり感激をしてキリスト教に入る。そうしておるうちに伊藤昇進という信州の坊さんが無我愛運動というものを始め、無我の愛、我のない愛情、我というものを忘れた愛情、無我の愛、自分というものを忘れて人を愛し人類を愛する、こういう運動を始めますると、それだ仏教もキリスト教もない、要するに無我の愛、自分があるからいかん、自分というものを捨てて人類社会に奉仕をしていく、それより他にない、とうとう無我愛運動へ飛び込む、新聞を出し雑誌を出して運動をしている。ところが中へ入ってみると、やっておる連中が一向無我じゃない、口では無我という立派なことを言うけれども、やっぱりうまいもの見れば食べたがるし、朝寝はしたがるし、遊びたがる、ちょっとも無我じゃない、こんなやつ相手にして無我愛運動したってダメだ、自分一人が 本郷の辻堂を借りてそこへ入って新聞を出して路傍演説をやって無我愛運動を始める。ところが行き詰まって、無我愛運動に行き詰まって、無我無我というが、一体どこまで人類に捧げたらいいのか、三度の飯を二辺にして一食人類に捧げれば無我の愛情だろうが、本当に無我だったら三度とも食べる方が無我だ、下着を求める者に上着を与えるのが無我だったら、下着も上着も猿股も皆与える方が無我、何にも食べずに何にも着ずに働いとったらこれは一番無我、そんなわけにはいかん、そんなことはできない、やっぱり自分も食べなくちゃ、自分も寝なくちゃ、自分も着なくちゃ、自分も暮らさねえな、一体どこまで自分に与えて、どこから人類に捧げたら無我愛運動なのか、自分と他人の境はどこだ、自分に与える最低の線は一体どこにある、どうしてもわからない、無我ということと愛ということと矛盾する。禅宗の坊さんは公案という問題を持って座禅をなさるそうだが、これが私の公案になっちゃう、寝ても覚めてもどこまで自分に与えていいの、どこから人に捧げていいの、無我の境はどこだ、考えてもわからない、そればっかり頭痛い。ある時原稿を書こうと思ってペンを持ったままその問題を考え出したら、禅宗でおっしゃる 三昧の境地に入る、無我の境地に入っちまう。自分を忘却しちまう。自分がなくなっちまう。時間が何時間経過したかさえ忘れちまう。ハッと気がついて、ハッと気がついて庭先を見るというと、今まで見た世界と違う。まるで違う。自分と外の世界との境はいらなくなる。自分と外の世界が境がなくなる。松の木が自分だ。石ころが自分だ。自分の体もひっくるめて大自然が全部自分になっちゃう。もう自分と他人の境は考える必要がなくて、もう嬉しくて嬉しくて飛び上がるほど嬉しくて、禅宗で悟りというのはこれだなと、これが悟りだな。不幸にして自分の悟りを調べていただく老子を知らなかった。その時参禅はしなかったが、誰かがこの文章を読んでくれたら、川上は悟った、立派に検証したと言って証明してくれるに違いない。こういう自信を持ってこの文章を書いておられるのであります。そこで科学というものは、人間が外の世界に向かって真理を発見していくものが科学で、人間の目は外を向いておるから、見るものに向かって疑いを持ち、そこに真理を求めている。植物を研究していけば植物学になる。昆虫を研究していけば昆虫学になるじゃろう。自然科学も人文科学も、ことごとく外に向かって真理を発見していくものが科学というもの。しかし、人間は外ばかり見て安心できるものじゃね、外ばかり見て満足できるものじゃね。その外の真理を求めておる自分は何か、自己とは何か、自分とは何か、人間とは何か、こういう疑問が必ず起こる。人間がその自分の内側に向かって発見していく真理が、外でなくして人間の内側に向かって発見していく真理が宗教的真理というもので、自分は自分の体験から自分の内側も分かり、外の真理も分かり、宗教的真理も分かり、科学的真理も分かって、これが自分の幸せだ。こういうことを書いておられまするが、我々の世界は外と内と二つに分かれ、一応そう考えます。外の世界は客観の世界である。それを臨済禅師は経と言うておる。経で外の世界、客観の世界、経であり、内と申しまするとまず体が行動が ああしたいこうしたいという意欲が そういう個性が いわゆる自我がある。こういうものを人間の内側の内容だと一応考えます。ところがもう一つ奥が、もう一つ奥が それは何かというならば、自分の体も自分の体も一応内側にしておるけれども、これを眺めていくことができる。自分の体を眺めるという体も外になっていく。自分の体を自分で眺めることができる。こんなに痩せておっちゃいかん、こんな弱い体ではいかん、こんな鬱陶しい顔しとっちゃいかん、いつまで武将ひげ生やしよるね。自分の体をこう自分で眺めることができる。行動も眺めることができる。今日は悪いことをした、いらんことを言うた、あんなことせにゃよかった。自分の行動も自分で眺めることができる。そうすると行動も外になる、行動も外になる、体も外の方へ行く、行動も外へ行く、意欲さえも外になる。そんなことを考えなければよかった、いらんことを考えたもんだ。そう、人を妬んだり憎んだりするもんじゃねえ。そう、物を欲しがるもんじゃねえ。自分の意欲さえも外になっていく。個性さえも自分で眺めることができる。どうも私みたいな気の小さいことじゃいけねえ、こんな横着な心じゃいけねえ、これでは人に好かれない。自分の個性も外になる。いわゆる私でありまするが、いわゆる自我でありまするが、いわゆる自我、無門という名前のあるやつ、生まれてから60何年シャバのお世話になっておりまする、わずかばかりの経験と知識で皆さんの前で偉そうにしゃべるよ、ろくなやつじゃないんです。これ大したやつじゃないんです。ずうずうしいんです人間がね。ダメじゃないか、俺みたいなつまらんやつないじゃないか。これも外に、最後のギリギリのうちは、最後のギリギリになってくると、ここに一つ眺める一方、眺める一方で、これはもう眺めることができる、これはもう見ることができる。最後のギリギリ、世界を眺め、体を眺め、行動を眺め、自分さえも眺めていくが、人間の心の中に眺める一方で眺めることのできるものが、眺めるだけのもの、全てを見ていくだけのもの、そういうものが人間の心の奥底に一つある。誰でも自分を批判していくやつ、自分の奥に自分を批判していくやつ、これを禅宗では主中の 主観の中の主観で、主中の主で、それは男でもなければ女でもない、男でもなければ女でも、年寄りでもなければ若くもない、綺麗でもなければ汚くもない、形がないのだから大きくもなければ小さくもない、丸くもなければ三角でもない、八百屋でもなければ魚屋でもない、大臣でもなければ小敷でもない、仏でもなければ凡夫でもない、形がないのだから生まれたでもない死ぬでもない、どういう言葉でも表現のできん人間というものが一つ、人間という、人間性と申します。どういう言葉でも表現ができんから、臨済はこれを無為の真理、位のない心理、無為の心理、無為の心理、これは 人間みんな平等で、みんな平等で、しかもどういう言葉でも表現ができん絶対的なもの、尊厳なもの、誰からも侵されんもの、尊厳なもの、しかも自由なもの、自由なもの、何をしてもいい、誰からも制約されんもの、そういうものが無為の信任です。無為の信任、無為の信任。
しばらくここに境を置いて、こちらを内側にいたしまするとです。
尺肉壇上に一無為の信任あり、
この体の上、この体と個性の上に一無為の信任あり、どなたにでも平等な人間というものが一人よ、普遍的な人間というものが、絶対的な主体性というものが、それは時には内側に入り、こちらへ入り、時には外へ出て、常に汝ら諸人の面門より出入す、人間の内側に入ることがあるし、外へ出れば松の木と自分との間に距離がない、隔たりがない。松の木が自分であり、山が自分であり、川が自分であり、花が自分であり、鳥が自分であり、何もかも自分である。我々が意識するから山がある、山があるから我々が意識するんだ。山と私とは別物でない。海があるから我々が意識し、我々が意識するから海があるので、海と我々は別物じゃない。体と自分とが別物でないごとく、大自然と自分とも別物でない。一個の人間、天上天下唯我独尊、天にも地にも誰からも支配されない自由な人間が一人ある。平等な人間が、生き死にを超えた人間が、そういう自由な人間を一つ発見していくことが仏法というものである、善というものである。未だ証拠せざる者は見よ見よ、お分かりにならない方はさあご覧なさい、さあ見よ、皆さんの体の中におる、お分かりになりましたかな。皆さんの体の中に男でもない女でもない仏でもない凡夫でもない位のない人間が一人おるが、分かりますかね。平等な人間が一人おるが分かりますかね。どういう言葉でも表現ができんから尊厳と申しまするが、そういう人間が一人おるのが分かりますかね。分からない方は早く早く発見をしてください、早くご覧なさい。お釈迦様が49年もかかって、ああ言うたら分かろうか、こう言うたら分かろうかと苦労なさった教えを、臨済は一口に言ってしまう、一口。皆さんの体の中に位のない新人が、この新人という言葉から神戸では新人会と申しておるのであります。皆さんの体の中に新人が、お分かりになりますかね。さあご覧なさい、こういう点みんなに示されたら、そこに一人の僧が出てきました。いかなるかこれ無為の信任、一人の僧が問答に出て、いかなるかこれ無為の信任、その 位のない信人とは誰ですか、どこにおりますか、その位のない信人は一体どこにおりますか。こう言うと自然章を下って波重して曰く、いえいえ。そうすると臨済が極楽の上から飛び降りて胸ぐらつかまえ、その僧の胸ぐらつかまえて、さあいえさあいえさあいえ、いかなるかこれ無為の信人と言うて尋ねておる、そいつがこれじゃありません、そいつがこれで、さあいえさあいえ、わからんかわからんか、そうギギス、その層わからないからぐずぐずと黙っちまう。したっかいしていわく、無為の信人これ何の監視欠如と言って、すなわち法上に帰る。監視欠というのは、缶は乾いた、死はクソ、欠はヘラ。これは信濃の奥地へ行きまするか、日本でも昔はそうだったそうでありまするが、はばかりに木や竹のヘラが置いてある。紙なんぞで拭いてはもったいないという自分には、皆はばかりの済んだ後で竹のヘラできれいに掃除なすったそうでおる。そういうものがはばかりに置いてあったそうでありまするが、まだ使わない先のヘラならもういっぺん使えるから役に立つが、いっぺん使って乾いたクソのついたヘラ、これはもう役に立った。炊き物にもならんが、肥料にもならん、どうにもならん、役立たずということで、乾いたクソのついたヘラ。無為の信人、これ何の監視欠如。せっかくせっかく無為の信人でありながら、なんという役に立たんやつだ。せっかく立派な心を持っておるのに、なんというつまらんやつだ。この役立たずめが、こう言うて突き飛ばしてさっさと北条へ帰られた。こういう問答が第一条の問答でございます。次のは説法でありまするが、四番三種に示して曰く、晩餐は日暮れの説法であり、朝の説法を早餐と言い、晩の説法を晩餐と申すとあります。ある時は脱人不脱境、ある時は脱境不脱人、ある時は人境不脱、ある時は人境不脱。そこで問題はです、そこで我々の問題は、首都客、人材は人と共通。この世の中は自分と他人と主観と客観と、この二つしかない。この主観が、この主観が無為の信人、無為の信人、私どもの内側の信心、内側の真理は外の真理と対等な権威のあるもので、我々が内側に真理を発見するということは、これは人生の一番大事なこと、無為の信人が分かるということ。自分の心の中に天上天下唯我独尊、天にも地にもただ我一人たっとし、 そういう自分が分かることが一番大事なことであり、自由で尊厳な平等な自己が分かることが大切なことでありまするが、その自分と自分でない外の客観の世界と、問題はそれだけです。人生の問題は、端的に言うならば、自分を生かすか人を生かすか、問題はそれだけで、このいかにも無限のような客観の世界と対等な自分で世界を作っていく自分で、そういう一つの自分というもの、主観というものを自覚いたしますると、主観と客観の立場が4つある。主観と客観との組み合わせは当然4つできる。人と教という問題が4つあります。ある時は脱人不脱居、ある時は脱人不脱居と申しまするから、主観を殺しちまって、自分というものを殺しちまって、教を生かす、教を生かす、自分を殺して教を生かす、こういう一つの場合があります。ある時は脱境不脱に、ある時は教を殺しちまって任を生かす、任を生かす、こういう場合が一つある。ある時は任教不脱、任を教を殺しちまう。ある時は任教不脱、任を生かし教を生かす、こちらもあり、こちらも。人生、我々の社会生活はこの4通りに分けることができます。実にはっきりしたもの。これは臨済が若い頃、華厳の哲学を研究された、華厳の哲学から割り出された方程式だと思いまするが、ある時は教を生かして人を殺す、相手を生かして自分を殺す、そういう場合が人生ござります。そうといかなるかこれ脱人不脱居、死いわく苦日発症して地にしく二式、妖怪発を垂れて白きこと糸のごとし。外の世界も自分であり、内側の自分ももちろん自分で、自分が無為の心人が外へ出たり内へ入ったりするというのでありまするから、ある時は自分を忘れて外の世界が自分になってくる、外の世界に見とれる景色、苦日発症して地に敷く二式、春になって日が暖かくポカポカと日が暖かい日が差して春風が吹いて、見渡せば柳桜をこき混ぜて都ぞ春の二式なりけ、見渡す限り春の錦、百花爛漫、そういうその外の景色を眺めて、こちらが呆然として自己を忘却する、妖怪発を垂れて白きこと糸のごとし。妖怪は三つか四つの赤子、子供で、子供の髪の毛が真っ白で白髪を垂れてよる。だから子供だか大人だか若いのやら年寄りやらわからない、自分を忘却したということ。 九日発祥して地に敷く二式妖怪発を垂れて白きこと糸のごと自己を忘却して自然の美しさに見とれる。自然が真理になって自然が実在、この大自然に見とれて自己を忘却する、そういう世界が我々の毎日の中にあると思うのであります。よく電車で京都から帰りまする、と夕焼けの空が実に美しいのであり、夕日がずっとこの西の方へ沈んでいく後の夕焼け、思わず電車の窓から見とれるのでありまするが、自分というものを忘却して外の世界に見とれたけ、我々の生活の一面、皆さん方のご家庭でありましたら、ご主人が時には自分というものを忘れてどこまでも奥さんを立て、奥さんを表に立ててご主人が自己を忘却せがならん場合がある、あるいは奥さんが自己をすっかり忘れてご主人を表に立てにならん場合がある。野木大将が芝居を見られた、何かの芝居を見とられた時に口を開いとられたっていう有名な逸話がありますが、野木大将ほどの軍人で隙のない人でも芝居見た時には口開いとった、面白いですね。そういう世界がなくちゃなら、外へ出れば三軍を叱咤する将軍も、家へ帰れば孫の馬になる、そういう世界がなければ、どこまでも自己というものを忘却して相手を立てる、社長が自己を忘れて社員を立てなならん場合がある、自分というものを忘れて相手をどこまでも立てていく生活が一面なければなら、九日発祥して地に敷く二式妖怪発を垂れて白きこと糸のごと、実にきれいな言葉でお答えになる。いかなるかこれ脱境不脱に、その今度はその逆で客観の世界を奪って主観を生かす、境を奪って人を奪わす、これはどうでございます、そういう世界はどうでございまするか。お礼すでに行われて天下に招く将軍。